はい、どうもゆらやす、動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回なんですけれども、SL の書き方、SL、まあ、つまりセールスレターのことですね。セールスレターの書き方についてお話ししていきたいと思います。で、セールスレターなんですけれども、まあ、これってですね、結構コピーライティングの勉強がもろに出る部分なんですね。なんで、勉強してると全然制約率は非常にこう高いものをですね、出せるんですけれども、全然勉強しないとですね、結構悲惨な結果に終わったりします。はい。それぐらい結構分かりやすい分野なんです。セールスレターっていうのは。なんですけれども、これ書くことができれば、ちゃんとですね、こう、永遠に、利益を、上げ続ける、こう、レターというか、まあ、営業マンをですね、作ったも同然になりますので、このセールスレターですね、必ず、書けるようにしておいてください。もちろん、お金がある方は、例えば僕はですね、セールスレターを人にこう書いてもらったりとか、っていうこともするんですけれども、うまい方が結構いるので、コピーライティング専門の方がいるので、そういった方にこう任せることもできるんですけど、最初はまあ、コピーライティングのテクニック、身につけるっていう上でも、まあ、自分で書いてみるといいのかなと思いますので、まあ、型に沿ってでも大丈夫ですので、最初は、パソナの法則とか、アイグマの法則とか、いろいろありますよね。そういった、型に沿って書いていっても大丈夫ですので、ぜひですね、こう自分で書いてみるっていう経験を一回してみてください。はい。まあ、徐々にこう、上手くなっていきますので、最初はまあ、試行錯誤をこう繰り返しながらですね、やってみるといいのかなと思います。はい。では早速始めていきたいと思います。で、セールスレターとはというところから、解説していきますけれども、ま、簡単に言うと、1枚のウェブページからなる、商品販売ページですね。商品販売促進ページみたいな感じです。まあ、多分、どこかで見たことがあると思います。本当に長いですね。1枚のウェブページからなっている長い、レターになっております。で、下までどんどんスクロールしていくと、なんか最終的にこう、商品を買うためのボタンが設置されていて、そのボタンを押すと、決済が進むみたいな、そんな仕組みになっているものなんですけれども、そのセールスレターを書きましょうっていうことですね。で、それは、まあ、コピーライティングを用いて書かれていますので、まあ、その商品を売るための、コピーライティングっていうのを勉強する必要があるということですね。で、安定した制約率を出すのに優れているということで、例えば営業マンを雇ってですね、営業をさせてもまあもちろんいいんですけれども、それって一人一人こうお客さんにこうアプローチしていかなければいけませんよね。しかもその営業マンの体調によったりとか、その日の調子によったりとかして、その制約率って結構変動があると思うんですよ。なんですけど、この一回作ったセールスレターというのはですね、まあ文章ですし、ウェブページなので、制約率が非常に安定するんですよね。その日の調子とかまあないわけですよ。一ヶ月通して、もしくは一年通して、だいたい制約率って、同じわけですね。翌年も、翌々年も、だいたい同じような制約率を出してくれるわけです。商品の流行り廃りがなければ。はい。っていうところなので、まあ、こう、一回作ってしまうと、本当にですね、こう、優秀な、営業マンを一人育てたも同然、一人どころではないですね。100人、1000人育てたのと、同じような効果を得ることができるわけですね。だって、その、セールスレターに人を誘導してきて、そこで商品が制約していくわけですから。で、お客さんが一人入ってこようが、その100人入ってこようが、全然余裕なわけですよ。別に誘導するだけなので。はい。別に営業マンを100人用意しようと思ったら、この人件費半端ないんですけれども、ウェブページであれば、まあ、作ったら、別に何人流そうが、コストってかからないですよね。なんで、非常にこう優秀なものだということです。はい。なので、まあ、1枚こう、優れたものを持っておくとですね、非常に重宝しますので、これですね、自分で、まあ、いいものを書けるようになっておいてくださいという内容になっております。で、SL を書く前の準備ということで、ですね、セールスレターでじゃあ、いいものができるかどうかってどこで決まるかっていうと、準備なんですよ。もう準備で、8、9割決まってくると思ってください。それぐらい、セールスレターって準備が命です。ですから、準備を入念に行っていってくださいということで、まあ、準備を何にすればいいのかっていうところなんですけども、ペルソナを設定してください。ペルソナを設定してください。理想の顧客というか、あなたが引き寄せたい顧客ですね。というのを、想定して、決めていってくださいということです。で結構、ペルソナをですね、こう、設定してくださいっていう人多いんですけども、なんで設定じゃあしないといけないのかっていうところをですね、解説できている人はいないんですよ。なんで解説できている人がいないかっていうと、まあ、理解してないからですよね。理解せずに、ペルソナ大事ですよっていう人結構多いんですよね。ペルソナが、重要な理由としては、まあ、お客さんって、 例えば、まあ、クレーマー気質な人とか結構いるじゃないですか。いるんですよ。そういった人たちとか、あとはなんか、逆に、その商品を使ってすごい効果を出しやすい人とかいるわけですよね。で、じゃあ、両者がいたときに、どっちを、じゃあ、お客さんにしたいかって言ったら、もちろんですね、その商品を使って、ちゃんと喜んでくれて、その効果をちゃんと、実感してくれてるような人をお客さんにしたいですよね。うん。っていうところなんですよ。で、そのお客さん、そのお客さんだけを、たくさんですね、呼び込むことができたら、あなたのビジネスって、こう、非常にこう、順調にですね、膨らんでいくと思いませんかっていうことなんですよ。逆に、クレーマー気質の人たちをたくさん集めてしまったら、もう毎日こう、クレーム対応に追われてですね、悲惨なビジネス人生になると思いませんかっていうところなんですよ。なんで、ちゃんとあなたが引き寄せたい層の人たちを、なんでしょうね、引き寄せていきましょうっていうことです。これをやっていかないと、例えば、僕なんかはコミュニティ運営みたいなことをですね、たまにやったりするんですけれども、コミュニティで、実際、まあ、人と会ったりっていうですね、こともするわけです。で、その時に、人と会うわけですよ。変な人が来られたら、まあ、困るじゃないですか。で、こっちもなんかこう、精神的にはストレスもかかりますし、なんかそんな人に時間を取られるのってやっぱり嫌ですよね。なんで、ちゃんといい人たちを引き寄せるためにも、ペルソナって、設定するのが重要なんですね。であとは、ま、単純に売り上げを上げやすいっていうところももちろんあります。売り上げを上げやすい。響きやすい文章を書くために、ペルソナを設定しておくことって重要なんですね。例えば、そのクレーマー気質の人に響くような文章を書いたとしたら、もちろんクレーマー気質の人たちが集まってきてしまいますし、いいお客さんを、想定した文章を書くことができれば、いいお客さんが、心に響いてですね、いいお客さんだけが、こう、あなたの元に訪れてくれるみたいなことになるんですよ。うん、で、文章を書いてみるとわかるんですけれども、一つ一つの文章、本当に細かい文章とかって、ちゃんとお客さん、まあ、見ていることもあるんですね。で、その一つの一つの文章が、どのお客さんを連れてくるかって、結構ですね、ダイレクトに影響してくるんですよ。なんで、かなり、細部にまでこだわって、コピーライティングやっていってほしいんですね。はい。っていうところで、ペルソナを、細部まで決めていくと、設定していくってことが重要になってきます。うん。売上を上げるためっていうのももちろんですし、変なお客さんを、連れてこないっていうところですね。ちゃんといいお客さんだけを連れてくるためにも、ペルソナを設定することが重要です。うん。で、ペルソナを設定して、で、そのお客さんが欲しがっていそうな、文章というか、夢とか目標とか、そういったもの。そのペルソナが、最も恐れていそうな、不安とか、恐怖とか、っていうところですね。の文章。とにかく、そのペルソナ、あなたが、連れてきたいお客さんに関係あることをとにかく書くことができれば、一番響くことを書くことができれば、そのお客さんを連れてくることができるわけですね。ですから、ちゃんと細部まで決めていくことが重要です。で、そのためにこの、ここに挙げたですね、年齢とか性別とか、世帯規模とか所得とか、職業とか学歴とか、あと住所とか、価値観、まあ、仕事、お金、家族、人間関係、健康の、まあ、それぞれの優先順位ですね。まあ、5個ありますけれども、どれが1番で、どれが2番で、どれが3番で、どれが4番で、どれが5番なのかっていうところですね。の優先順位とか、あとはライフスタイル、どんな、日常生活を送っているのかとか、1日のスケジュールですね。朝起きてから、夜寝るまで、どんなスケジュールで、入っているのかっていうのと、あとは、まあ、今最も欲していて、さらに最も恐れているものは何なのかっていうところ。ここまでも全部書き出していってください。一人の人物像が、描き出されるまで、細部までですね、決めていってください。で、それを決めていくと、その、お客さんを想定しながら文章を書くことができるので、そのお客さんに当然ながらこう響く文章を書くことができるようになります。はい。なので、準備としてですね、このペルソナを設定しておいてくださいということです。はい。これはまあ、ここらはまあ、さらっと流しますけれども、入念にですね、こう全部、一つ一つ、書き出していってください。でですね、SL を書く前の準備っていうことなんですけれども、まあ、続きとしてですね、このペルソナに最も響くベネフィットを書き出してくださいということです。今、設定していただいたペルソナがあると思います。人物像があると思います。理想の顧客像があると思います。で、その、理想の顧客像にですね、最も響きそうなベネフィットを書き出してくださいということです。ベネフィットわからない方は、ファブの法則という動画講義がありますので、そちらも見てください。で、ここにですね、LF8 というですね、 人間のまあ生物学的な欲求が8つ書き出したものですね。8つ書き出したものをここに並べておきました。まあ、これも動画講義であります。LF8 というですね、Life Force 8という動画を作っておりますので、そちらを見ていただきたいんですが、人間の根源的な欲求に結びつくようなベネフィットを書き出していってほしいんですね。最も響く、さらに言えば、この8つの、欲求、不安とか、に、結びつけられるようなベネフィットを書き出していってほしいわけです。それが、それを書くことができればですね、非常にこう、ペルソナが一番こう、心に響く、一番心を揺さぶられる文章を書くことができますので、そこを、まあ、狙ってコピーライティングやっていくということになります。はい。で、まあ、準備は、今のところで終わりなんですけれども、SL の構成ということで、まあ、どのような構成になっているのかっていうのを、お話ししていきます。で、まあ、構成だけちょっと今回はですね、まあ、流していくんですけれども、実際のその LP というか、実際のランディングページ、実際のセールスレターを、見ていかないと、まあ、これがこのパーツなんだなってことが多分わからないと思います。実感としてわからないと思うので、実際に、まあ、LP とかセールスレターを見ることから始めてみてください。LP とかセールスレターとかって、Google で調べていただければ、実際のものが、まあ、いろんなものが出てくると思うので、そういったところを見ていくといいのかなと思います。はい。で、まあ、それを見つつですね、このキャッチコピー、ボディコピー、クロージングコピー、そして推進ですね、こういったパーツがあるんだなってことを意識しながら見ていただくと、非常に理解が深まるかなというふうに思いますので、まあ、これが、動画講義で言っていたキャッチコピーかと、これが動画講義で言っていたボディコピーか、クロージングコピーか、推進かってことがわかると思うので、まあ、確かめながらですね、やっていただければいいかなと思います。でまずキャッチコピーから解説していきますけれども、これはですね、まあ、SL、セールスレターの一番上の文言になります。で、最も重要なパーツです。なんでかっていうと、セールスレターの一番上にあるわけですよ。で、一番、最初に目につくものなんですね。でそこで、そのキャッチコピーがあなたに関係あるもの、あなたというか、その見込み客に関係あるもの、だとすれば、当然下まで見てくれますし、逆に全然関係ないな、この文章っていうふうに思ったら、全然関係ないな、このウェブページっていうふうに思ってしまったら、その場で離脱されてしまいます。その文章、あとをですね、読んでくれるかどうかって、キャッチコピーでほぼほぼ決まってきます。そこで、興味性をですね、煽ることができれば、なんか面白そう、なんかこれ効果ありそうっていうふうに思ってくれることができれば、下も当然ながら読んでくれますし、その中で制約してくれる人がもしかしたら、出るかもしれません。なんですけど、そこでもなんか、全然面白そうじゃないなとか、自分には関係ないなとか、っていうふうに思ってしまわれたら、その段階でその離脱されてしまうんですね。そのページを閉じられてしまうわけです。なので、キャッチコピー非常に重要です。まず、まあ、いろいろ見直す。まあ、一回、セールスレター書いてみてですね。その後に見直すとか、チェックするとか、再度書き直してみるとか、すると思うんですけれども、キャッチコピーをまず最初に直してください。ここで制約率結構変わってきますので、やるのであれば、このキャッチコピーを最初、直すのであれば、このキャッチコピーから直していくといいのかなというふうに思います。で、ターゲティングを意識してください。ペルソナを決めたと思いますけれども、そのペルソナを意識した、文言を、ここに書いてください。キャッチコピーに書いてくださいということです。ペルソナが一番、興味を持ってくれそうな文言は何なのかと。ペルソナが一番今、欲しているものは何なのか。それを、キャッチコピーに盛り込んでくださいということですね。はい。で、まあ、ダイエット系なのであれば、なんか、そうですね。何々するだけダイエットとかですね。まあ今いろいろ流行ってると思うんですけれども、何々するだけダイエット。あなたが、まあ今までこうジョギングとか、食事制限とか頑張ってきたと思うんですが、そういったものはもういりませんと。必要ありません。そんなものは効果ありません。ただ、この何々するだけダイエット、食べるだけダイエットとか、飲むだけダイエットとか、つけるだけダイエットとかですね。そういったもの、それをやるだけで、あなたは痩せることができるんですよ。っていうことを、お話ししたりとか。ってなると、あ、それだけでいいんだっていうふうにですね、お客さんは思ってくれて、そこでまあ興味が湧くわけですよ。で、そうすると下まで読んでくれる可能性が出てくるわけですね。なんで、ターゲットにとって最も魅力的な言葉を書くっていうふうに書かれていますけれども、まあダイエットしたい人って当然ながら、 なんか努力したりとか、我慢したりとかってするのが、やっぱり嫌なわけですよ。だから今までダイエットに挫折してきたりとかしたわけですね。なんですけど、何々するだけダイエットであれば、最も魅力的ですよね。それするだけでいいんだみたいな。それするだけで1ヶ月で、5キロも10キロも痩せるんだったらやりたいっていう風になりますよね。なんで、ターゲットにとって最も、じゃあ何が魅力的に映るのかっていうところを考えながらやってみてください。考えてみてくださいということですね。これがキャッチコピーになります。非常に重要なパーツですね。はい。で次に、ボディーコピーというところなんですけども、ボディーコピー、まあ、2つから、なっていまして、リード文っていうのとボディーからなっております。この2つの、パーツがさらにあるわけですね。これをまとめてボディーコピーというふうに呼びます。で、リード文っていうところなんですけども、キャッチコピーとボディーをつなぐ文章のことをリード文っていうふうに呼びます。ですから、キャッチコピーが上にあって、その下にボディーがあって、その、接着剤的な役割をしているのがこのリード文というところですね。で、これは、そのボディを読んでもらうための文章です。ですから、ボディに非常にこう、興味が湧くような内容が書かれていますよってことを示すために、暗示するために、このリード文っていうのを書いていきます。ボディを読ませるためのフックを作るっていうところですね。これを、書いていきます。ですから、ボディがいかに重要なことをお話ししているのかっていうことをここで、示していくわけですね。興味性を意識してください。あなたが痩せるための秘密が下に書かれていますよみたいなことを、このリード文で書いていったりとかですね。今まで、まあ、ダイエットに苦労してきた方、この文章を読むだけでもしかしたらあなたは痩せてしまうかもしれませんみたいな風にですね。興味性を意識して、このリード文っていうのを書いてみてください。で、ボディですね。ボディ。で、ボディで何書くのかっていうと、まあ、これもちょっと細かく分かれているんですけれども、まず一つは結果の提示ってやつですね。結果の提示。で、実証、信頼、安心。この4つを書いていってください。結果の提示から説明しますけれども、まあ、そもそも、あなたがじゃあ、痩せれますよっていうふうに言っているけれども、じゃあ、どのようなあなたは結果を得られたのかと、販売者さんはですね、どのような結果を得られたのか、もしくは、その商品を今まで使った人は、どのような結果を得られたのか、っていうことを、最初にバーンと打ち出してください。っていうところです。はい。これがないと、別になんか、そんなに興味ないし、なんかそんなにこう効果得られないんじゃないのって思ったお客さんが、離脱してしまいますので、最初にもう結果をバーンと出してしまうわけですね。で、実証ですね。実証。論理立てて説明するということです。なんでそのような結果を得られたのかっていうところをちゃんと説明して、説得力のある言葉でもって、説明していってくださいということですね。お客さんが分かるように、分かりやすく説明していくことが重要になっていきます。あとは信頼、権威性というところですね。実績の証明とか証拠とか、他の権威者からの推薦文とか、こういったものを行っていってくださいということです。とにかく、まあ、証拠命なので、まあ、どれだけですね、あなたが、結果を得られましたっていうふうに言ってもですね、まあ、証拠がないと信じてもらえないんですね。なんで、ちゃんと証明できるような、まあ、写真であったりとか、数値であったりとかっていうのをちゃんと、ここでですね、示してあげてください。あとは安心ですね。お客さんを安心させてあげるということです。じゃあ何で安心するのかって言ったら、やっぱりお客さんの声なんですよね。販売者からどんな声をかけられたとしても、それは販売者としての意見であって、お客さんとしての意見じゃないわけですよ。だから、今まで、その商品を買ってサービスを使って、くれた、まあ、お客さんの声、同じ立場の人たちの声を乗せていくとお客さんは安心してくれますので、これまでの顧客の声っていうのを乗せていくようにしてください。あとは、ま、推薦の声とかですね。っていうのを乗せていくといいのかなというふうに思います。まあ、主にこのボディではこの4つをやっていくということを、まあ、さらーっと、覚えておいていただければ大丈夫です。これがボディコピーになります。で続いて、クロージングコピーですね。このクロージングコピーも3つに分かれていまして、オファー、保証、そして Q&A に、この3つに分かれております。で、まあ、そうですね。オファーっていうのは商品を実際に、じゃあこれ買ってくださいっていうふうにして、この商品があなたに役立つと思いますっていうふうにして、まあ、セールスをしていくということですね。で、保証ですね。まあ、返金保証とか、アフターフォローとか、いろいろ保証方法あると思うので、ここでお客さんを安心させてあげるということです。で、Q&A ですね。Q&A で、まあ、いろいろと、ウェブページにですね、いろいろ書いていくと思うんですが、そこでまあ取りきれなかった、拾いきれなかった疑問とか、そういったものに答えていくコーナーを設けるということです。はい。 とにかく、まあ、その、ウェブページ1枚で、お客さんが聞きたいこととか、お客さんの欲求とか、そういったものが全部満たされるようにですね、しておいてくださいということです。はい。それが重要ですね。なので、まあ、必然的に長くなってしまうわけですね。はい。で、会員制っていうところと、希少性っていうところと、特典保証 Q&A、この5つですね。この5つ意識しながら、このクロージングコピーは書いてほしいんですけれども、会員制、つまり、いかにして簡単に使える商品なのか、まあ、簡単に結果が出るのかっていうところですね。まあ、オファーするときにこれ重要なんですが、どれくらい、まあ、簡単に使える商品なのか。なんか、難しい商品とか、ややこしい商品とか、まあ、例えば、電化製品とかでよくあるわけですよね。なんか、あ、使うのこれ難しそうだなとか、使いこなせそうにないな、みたいな商品って結構あると思うんですけども、まあ、そういうとっつきにくい商品ってやっぱり売れにくいんですよね。なんで、簡単に使える商品なのかっていうことを、教えてあげてください。すごい簡単ですよって。ボタンを押すだけでなんちゃらとかですね。そういったものにやっぱり人は惹かれるわけですよ。使いやすいものに、惹かれるわけですね。あとは、簡単に結果が出るのかっていうところですね。結果が出るまでに、じゃあ、例えば半年とか1年とかかかってしまうものに、やっぱりお客さんは惹かれないわけです。できれば1ヶ月。もっと言うと2週間とか、で結果が欲しい人が、まあ、大半だと思うんですよ。早ければ早いほどいい。っていうふうに思っていると思うんで、この会員制というところを意識して、オファーをしていってください。もちろん、嘘は、ついてはいけないし、古代広告になりすぎてはいけないんですけども、実際にじゃああなたの顧客の中で、最短の結果を出した人がいるのであれば、まあ、それぐらいで達成することも可能ですよっていうお話を、してあげるといいのかなと思います。で、希少性ですね。希少性。希少性。これも、まあ、オファーのところでやっていってほしいんですけれども、どれぐらいレアで希少な商品なのか。限定販売なのか、もしくは個数制限はあるのかっていうところで、まあ、やっぱり人は、希少性があるものに惹かれやすいので、どれぐらいレアなのか、全員販売するわけではありませんよとか、限定販売ですよとか、本日限りですよとか、そういったことを言ってあげてくださいということです。あとは、特典ですね。特典。商品についてくる特典の紹介内容説明まで行ってくださいということです。特典、まあ、戦略って結構重要で、人はですね、たくさんの商品を一個にまとめて受け取るよりも、分割してですね、何回にも分けて受け取った方が価値を感じやすいっていうデータが出ているんですね。なので、特典は、用意してあげてください。メイン商品の他に、特典であげられるようなものがあれば、特典をつけてあげてくださいということですね。まあ、そうですね。テレビショッピングとか、あれよくあると思うんですけども、今なら、なんか、この、特典がついてきますとか、そうですね、ダイヤモンドのネックレス、今なら、もう一個なんか小さいダイヤモンドのネックレスがついてきますとか、ブレスレットがついてきますとか、なんかそんな特典が結構あると思うんですよ。うん。そういった特典ってやっぱり効果的なんですね。はい。なので、特典つけられるものがあるのであれば、ぜひつけてみてください。あとは保証ですね。返金保証とか、アフターフォロー保証とか、こういったものがあるとお客さんは安心してくれます。あとは Q&A ですね。補足説明があるのであれば、ここで拾ってあげてくださいということです。まあ、これをクロージングコピーではやっていきます。まあ、ボディコピーの次に書く文章ですね。これがクロージングコピーです。で、最後ですね。追伸っていうところです。まあ、追伸に関しては、他の動画でですね、追伸に関してだけ撮った動画がありますので、そちらの講義がありますので、そちらを見ていただくといいのかなというふうに思いますけれども、ここでもさらっと、お話ししておきます。追伸では、念押しとかまとめとか前を読ませる文章とか、あとは追加特典とか理念とか熱意とか、あなたの理念とか熱意とか、そういったものを、行っていってください。書いていってください。まあ、そうですね。まとめ。セールスレターって、長い、非常に長いものが多いんですよ。なんで、全部ですね、読まれているかっていうと、まあ、全部はおそらく読まれていません。その一箇所読んで、ちょっとスクロールして、また一箇所読んで、みたいな風にして読んでいく人が多いんですね。もしくは、一番下までスクロールしてしまって、商品の値段とか内容とかだけ確かめて、まあ、考える人も結構います。なんですけど、追伸っていう部分は結構見られるんですよ。一番下に書くものなんで、一番下までスクロールしてくれた人が見るんですね。なんで結構精読率は高いです。ですから、セールスレターでどうしても伝えたい部分とか、これまでのまとめとか、そういったものがあるんであれば、 ここに書いていくといいのかなというふうに思います。で、まあ、それと、まあ、関連して前を読ませるというテクニックもありますね。前にこんな文章を書きましたけれども、いかがでしたでしょうかみたいなふうに書くと、あ、前でどんな内容が書かれてたんだっていうふうに気になって、その追伸から遡って、上のボディとか、クロージングコピーまで遡って、読んでくれるみたいなことがありますので、その、前を読ませるテクニックっていうのもあります。あとは追加特典を行ったりとか、理念とか熱意ですね。あなたがなんでこの商品を販売するに至ったのかとか、そういったもの、あなたがなんでこの商品をあなたに、顧客に、手に取ってほしいのかっていうところですね。そういった、まあ、熱意とか理念があるのであれば、書いていくとお客さんの胸に響くかもしれませんので、ぜひ書いてみてくださいというところです。はい、これがまあ、コピーライティングですね。セールスレターで書いていくべき、まあ、一連の流れになります。で、最後に補足を行っておきたいと思いますけれども、商品説明ですね。まあ、オファーの際に、ブレッドっていうものを使ってください。これ、セールスレターではよくあるものなんですね。よく使われるものなんですけれども、ブレッドって何かっていうと、まあ、簡単に言うと箇条書きみたいなものですね。箇条書きみたいなものです。で、箇条書きの仕方がありまして、まあ、商品の内容ですね。商品説明に、箇条書きをして、どのような、商品が、コンテンツ内容が受け取れるのかっていうことを、全部箇条書きにして書いていくわけですね。で、これやる意味としては、箇条書きなわけなので、まあ、様々なこうコンテンツ内容をガーッと書くわけですよ。で、もしも、お客さんがその中のガーッと書いた箇条書きの一つにですね、こう、興味を持ってくれて、あ、これなんか知りたいなとか、あ、なんかこの、特典欲しいなとか、というふうにですね、こう思ってくれれば、その一部が気になったがために、その商品をですね、買ってくれる可能性があるわけですよ。わかりますかね？ガーッと箇条書きした一部だけ気になった、その一部が欲しくて商品買ってくれるみたいなことがあるかもしれないですね。っていうことです。なんで、このブレッドは結構量が勝負ですね。どれだけこう、興味性を煽れるような文章をたくさん書くことができるかっていうところが、ポイントになってきます。ですから、まあ、そのカリキュラムを伝えるというのはもちろんですね。その商品の内容とか、コンテンツ内容っていうのを伝えるのはもちろんなんですけれども、興味性を煽ってください。はい、興味性を煽る。じゃあどういうふうに煽るっていけばいいのかっていうと、まあ、もちろんそのお客さんが、知りたいような、内容がありますよ、ここにありますよ、この商品の中にありますよってことをアピールするのはもちろんのことなんですけれども、重要部分を隠すっていうところですね。その、結局ですね、まあ、箇条書きしていくんですけども、その中で、商品の内容が全部分かってしまったら、商品買わないわけですよ。なんで、重要部分は隠してください。重要部分は隠しつつ、その興味性を煽りながら、このブレッド、商品説明っていうのを、書いていってくださいっていうことですね。で、画像、タイトル、概要説明っていう、この3つに分かれております。商品の、画像ですね。商品の画像を一番上に貼り付けて、で、タイトルを書いていきます。商品のタイトルですね。ダイエット、商材なのであれば、ダイエットで痩せるためのなんか20日間プログラム、みたいな、そういったタイトルを書いていって、で、その20日間プログラム、はどんなものなのか、20日間プログラムの中にはどんな内容が入っているのか、コンテンツが入っているのかっていうことをここに書いていくわけですね。箇条書きで書いていくわけですね。箇条書きの部分はここです。概要説明の部分ですね。ここで書いていってくださいということです。それをガンガンこうたくさんですね、作っていくっていうことです。この3つセットになっていますけれども、これをたくさん作っていくということですね。ブレッドこれをやっていくと、その一部に興味がある人が、まあ、商品を買ってくれたりとかしますので、ぜひこの、商品説明、オファーの際は、このブレッドっていうものを使ってくださいということでした。はい、ということで今回はですね、以上となります。はい、ちょっと長かったかもしれませんけれども、はい、復習して、まあ、実際のこう LP、セールスレターですね、最初もお話ししたと思うんですが、実際のものを見ていくとより理解が深まるかなというふうに思いますので、おそらくですね、この説明聞いただけではなかなかわからないと思うんですよ。なんで実際のものを見てみて、理解をですね、深めてください。では最後までご覧いただきましてありがとうございました。
この動画の概要欄から100万円の自動収入を得ながら遊びを仕事にするノウハウを解説した特別プロジェクトに無料で参加することが可能です。ぜひ覗いてみてください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。
breathe. I don't wanna live a day without you. I just wanna be the one that makes you happy. Happy. I don't wanna live a day without you. I just wanna be the one that makes you happy.